皆さんこんにちは、安西育郎平和原発独り言6月号ですね。もう半年経とうとしてるんですね。しかもこの半年は、どの人の人生にとっても新型コロナウイルスという共通の要素が入り込んで、なんかこれまでの人生で体験しなかったような、ちょっと稀な日々を過ごさざるを得なかったような気がしますね。まあ、皆さんも今いろいろ発生情報が下火になってきて、新型コロナウイルスの発生が日本では、まあ、一山越えたかっていうちょっとした安心感がある一方で、第2波第3波は必ず来るっていう専門家の、まあ、予告もありますので、引き続き注意をしなくちゃという思いを抱えながら毎日の生活、まあ、人によっては、在宅勤務という形でやっておられるでしょうし、あるいは製造業の人なんかやっぱり現場にどうしても出向かなきゃいけないっていうんで、そういう人もおられるでしょうし、生活にバリエーションがあると思いますけども、頭の中にはいつもみんななんとなく新型コロナウイルスっていうのがある、そういう過ごし方をしてきた、まあ、半年全部じゃなかったけれども今年に入ってからですね、ずっとそんなニュースに苛まれてきた感じがいたします。私もですね、まあ、4月以降はですね、在宅勤務ですね。もともと立命館大学国際平和ミュージアム平和の博物館の終身名誉館長ということだから、週に何回かは現場に行って、そこで仕事をしていたんですけども、博物館は、閉鎖されたんですね。したがって、職員も含めて、大体在宅勤務ということになったんですね。で、私の仕事はもう80歳になった老人としてはですね、毎日現場に出向かなければできないという仕事ばっかりじゃなくて、家にいて、まあ、パソコンを使って、日本中あるいは必要ならば、国の枠組みを超えて世界の人々とやり取りをしながら仕事を進めばいいんだし、あるいは原稿を頼まれたらそれは家で書いてもいいんだし、まあ、いわゆるサラリーマンで決まった時刻に出勤してという人々に比べれば自由度がありますのでね、まあ、そういう意味ではそんなに苦しい思いを、まあ、そういう人に比べればしなくて済んできたのかもしれません。しかし一番無理難題は何かというと、動かないということが体や心にいかに悪いかということを思い知らされますよね。朝から晩まで座りっぱなしでパソコンに向かっている、そして、まあ、テレビ会議ですね、ズームミーティングとか、ウェブ会議とかいろんな呼び名がありますけど、電子空間上で会議をするっていうことをやってて、やっぱりテレビの前の椅子に座りっぱなしってことになりますね。そうすると体がだんだん、まあ、筋肉が衰えてきたりですねして良くないっていうんで、私は自分に1日5000歩散歩っていう宿題を課しているんですね。ただ宿題をして、まあ、散歩してひたすら歩くっていうのならば、家にもウォーキングマシーンというのが一応ありますので、それでも済みそうなもんだけど、ウォーキングマシーンを使ってやってみるとすぐ分かりますが、面白くないですね。景色が変わるわけじゃないし、ひたすら動く、足の下の床が動いていくのに合わせて自分の体を動かして、まあ、それはそれで散歩と似たような歩いた効果をもたらすことは確かなんでしょうけれども、あまり面白くないですね。そこで散歩へ出ると、 まあ、昼間の散歩だと明るいうちはいろいろ周りの景色も見えますので、なかなか面白い。ちょっとこの頃ね、その観察に、時間をかけるようになったせいもあって、散歩で歩くっていう筋肉をもりもり使って歩くっていう目的には反する事態が起こってるかもしれないんですけども、とにかく1時間ぐらい歩いていても、まあ、すぐ咲いている花とかですね、そこにある桜の木の木肌になんか赤い虫がいるとかいうのが気になって、すぐ観察を始めるんですよね。そうするとなんかね、とても面白いんです。で、わからないことがあるとそれを写真に撮って家へ帰ってきてから一日の散歩のありさまをアルバムに整理しましてね、そしてそこに必要な解説をつける、わからないことは調べる、この間3月4月にはですね、いつも行ってるちょっとした裏山にある東山公園という公園の桜並木の桜の木にですね、ある時赤い色をした綺麗な虫がいたので、何だろうと思ったら、横綱差し亀っていう、桜の木の上の方に普段は住んでるんだけども、下の、あの、でこぼこした、うろですね、へっこんだりしてるところに卵を産んで、たくさんね、そこで何十匹も帰ってきて、それが春のこの時期に、だんだん子供が大きくなってきて、羽化するんですね。羽が化けるって書くんですけども。その羽化するその日に、真っ赤に綺麗に染まるという習性を持ってるんですね。そうすると一時桜の木の上でそういうのを発見すると、まだ、ま、この羽化しないで黒い、まあ、船虫系の虫だから、人によっちゃ気持ち悪いっていうかもしれないけれども、そういうのがいっぱいいる中で赤くなって飛び立っていこうとする羽化した横綱差し亀を見つけると、明日はどうなるだろうかというのが気になりますね。と、次の日も桜並木に行って、桜並木の桜の木もですね、どの桜の木にもいるか、そうじゃなくて、痩せた木なんかにはいない。それから、あの、苔が生えてるとか、キノコが生えてるとか、ちょっと木が傷んでる、そういう木にもいない。結構直径が35センチから40センチぐらいの丈夫な立派に育っている桜の木で、しかもこうスーッと立ってるんじゃなくて、うろってね、あの木にはへっこんだところなんかありますけど、そういうのがある木の好みがあるんでしょうか。そこにいっぱいいるんですね。だから大体、横綱差し亀くんがいる木っていうのは、あの木とあの木とあの木って大体決まってくるんですね。ちょっと散歩をするのが目的なんだけども、なんとなく横綱差し亀くんは今日どうなったかっていうことが興味がありましてね、あるいは心配になりましてね、見に行ってる間にだんだん4月も進んでくると、差し亀くんが次々と羽化していって、その度に赤くなった、虫が、まあ、飛んでいくことになるんですけども、ついに一匹もいなくなって、ああ別にみんな育ったんだって言って、それはもう安心するんですけどね。まあ、そんな具合でね、で散歩といっても単なる散歩とはわけが違って、花が咲いてるとどうしても名前が知りたくなる、ね、よく我々エッセイを書いているときに、まあ、名もなき花なんていう表現をうっかり使うんですけども、名はあるんですね。名も知らぬ花なんですね。名も知らぬ花があると名を知りたくなるんですね。もうすぐには分かりません。家へ帰ってきてからアルバムを整理して、その花が何ていう花だろうかっていうのを、まあ、ネット上で調べるんですけども、ネット上には山ほど花がの写真が出ていましてね、自分がその目的としているその花を見つけるのは、なかなか容易なことじゃない。だから 一つの花の名前を確定するのに何日もかかったり、まあ1ヶ月ぐらいかかってもまだ確定できないでいたりするのもあります。あるけれども、その名も知らぬ花の名前が確定した時っていうのはなんとなく嬉しいもんでね、あります。道を歩いていったらですね、まあ、私は宇治市の文化センターとか図書館とかがある一帯に住んでいるんですが、その辺にある街路樹はですね、もみじ葉風って言いましてね、もみじの葉っぱの格好をした葉っぱを持っている風、風っていうのは気変に風って書いて楓、ですねっていう、そのもみじ葉風っていうゴツゴツ先が立っていて、それが、まあ、3月から4月にかけてゴツゴツした木肌にもみじの格好をした葉っぱが生えてきましてね、やがて青々とした、いかにも街路樹らしい風情を作り出すんですが、その足元を見ますとね、もみじ葉風の足元には、いろんな雑草が生えている。もみじ葉風ってすごく繁殖力が強いんですかね、もみじ葉風から数メートル離れた地面からももみじ葉が生えてるんですよね。つまり地面の下を立派な根っこがずっと張っていて、その根っこから直接生えてくる葉っぱなんですけれども、それが生えてる、そういうのを観察しながらすごい生命力だなと思ったりする。でそこにこの前ちょっとした雑草で、前気がつかなかったんだけど、ふと見るとですね、小判のような形をした袋状のものをいっぱいぶら下げている雑草が見つかったんですね。小判草っていうふうに言うらしいんですね。この小判の呼び名は、まあ、小判というのは楕円形にこう横に筋が入ったような形になってますけど、それと同じような楕円形しててこう筋が横に入っているようなね、まあ、小判に見ようとは見られなくもないっていうもので小判草と呼ばれるんですが、なんとなく、まあ、ダンゴムシみたいな、風にも見えなくもないっていうんで嫌いな人もいるらしいんですけども、そんなものを見つけたりする。普段何気なく通っているそういう道に、生えている雑草、それも季節ごとに姿を変えてですね、それは、まあ、自分の子孫を作るためにそこに種を宿したりする特別の仕掛けを持っているんですけども、そういう工夫をしながら生きてるんだなと思って、とてもまあ感心させられたりね、すごいな、この植物の多様性っていうのはすごいもんだというふうにも思っているんですね。まあそういうことで毎日一人ぼっちで仕事しながら自然とそのようにして戯れながら、まあ、運動不足にならないように80歳の我が身の健康を保つ努力をしつつ、今年もまた9月にある国際会議、人が集まることはやめて電子空間上でやろうということになりましたが、ここで、成果を上げるべくこれからも努力していきたいと思います。